聖書の御言葉は箴言、旧約聖書箴言4章1節から9節であります。箴言4章1節から、こらよ、死の悟しを聞け、分別をわきまえるために耳を傾けよ。私は幸いを説いているのだ。私の教えを捨ててはならない。私も父にとっては息子であり、母のもとではいとけない一人子であった。父は私に教えて言った。私の言葉をお前の心に保ち、私の戒めを守って命を得よ。私の口が言い聞かせることを忘れるな。離れ去るな。知恵を獲得せよ。分別を獲得せよ。知恵を捨てるな。彼女はあなたを見守ってくれる。分別を愛せよ。彼女はあなたを守ってくれる。知恵の始めとして知恵を獲得せよ。これまでに得たものすべてに変えても分別を獲得せよ。知恵を懐に抱け。彼女はあなたを高めてくれる。分別を抱きしめよ。彼女はあなたに名誉を与えてくれる。あなたの頭に優雅な冠をいただかせ、栄冠となってあなたを飾る。もう一箇所、エフェソの信徒への手紙5章21節から6章の4節までであります。エフェソの信徒への手紙5章の21節から6章の4節まで、新約聖書の358ページであります。キリストに対する恐れをもって互いに仕え合いなさい。妻たちを主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。また教会がキリストに仕えるように、妻もすべての面で夫に仕えるべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない、聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。我が身を憎んだ者は一人もおらず、かえってキリストが教会になさったように、我が身を養い、いたわるものです。私たちはキリストの体の一部なのです。それゆえ人は父と母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。この神秘は偉大です。私はキリストと教会について述べているのです。いずれにせよ、あなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい。妻は夫を敬いなさい。子供たち、死に結ばれている者として両親に従いなさい。それは正しいことです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさい。今日は6章の1節から3節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。パウロはこれをエフェソの信徒たちへと書き送りましたが、今から2000年近くも前の時代でありまして、まあ今と似ている状況もあれば似ていない状況もありますが、 どのような時代だったかと見ますと、この手紙の5章の16節を見ますとこうあります。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。悪い時代だとあります。まあ、そのような時代、時をよく用い、賢い者として気を配って歩みなさい。こう命じていました。時をよく用いて、賢い者として細かく気を配って歩みなさい。悪い時代だから。悪い時代だからこそ細かく気を配って歩みなさい。そしてその後に具体的に進めていったのが妻と夫の関係でありました。そして今度は子供と親の関係。そしてさらに進んでいくと奴隷と主人の関係。まあこういうふうに具体的な人と人との関係ですね。まず一番親しい妻と夫の関係。またそこから生まれ出てくる子供と親の関係。そしてまたそこからさらに子供が成長して世の中へ出て行った時には誰かに仕える。どこかで働いてその生活を立てていく奴隷と主人の関係。このように具体的な事柄へと進んでいきます。これがとてもこの手紙の順序として意味深い、とても重要なことと思います。ここだけ急に取り上げたらですね、これはただの道徳のように私たちは受け取ってしまうと思います。ある意味でこれを道徳として受け取るならば、わざわざこのようなエフェソの信徒への手紙でパウロが書き送るまでもないことです。これは単なる道徳ならですね、妻と夫はどうあるべきなのか、子供と親はどうあるべきなのか、奴隷と主人はどうあるべきなのか、こういうことであるならば、わざわざパウロが筆を取って書き送るまでもなく、まあ別に世の中でも、当時悪い時代であっても、世の中でもよく教えていたことです。よく教えていたことです。特に6章の1節から4節の子供と親の関係などはですね、子供が両親に従うということはとても厳しく当時の社会では求められていたそうです。まあ、単純に考えてみても分かりますね。子供は当時の時代親に従わないで生きていくことできません。そのような術がありません。今だったらまだしも世の中が社会福祉という仕方でいろいろな手立てを設けていますが、当時の時代はどんなに親が悪かろうがですね、親が乱暴であろうが、親を離れて子供が生きていく術がありません。従わざるを得ません。またここで敬いなさいと教えていますが、これは別にパウロが筆を取るまでもなくずっと教えられてきていることです。教えられていくこと。また聖書では旧約の時代からずっと教えられていることです。またすでに私たちは見てまいりましたが、妻が夫に仕えるということもしかりです。当時妻が夫に仕えないで生きていく術がありません。だから改めて私たちはここまでパウロが何を教えてきたのか、これをもう一度振り返る必要があります。ここだけ取り上げてはいけないんです。ここまで一体何をパウロが教えてきたのか、神様のご計画をずっと語ってきたんです。神様のご計画、エフェソの信徒への手紙の1章の11節を見ますと、キリストにおいて私たちは御心のままに全てのことを行われる方のご計画によって前もって定められ約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。こうです。神様のご計画によって大変な 相続財産をまずあなた方は得たんだよ。このことを語っていたんですね。大変な相続財産を得たんだよ。そしてその相続財産は、それを正しく用いるならば、キリストにおいて神を讃えることになるのですということです。神を讃えることになるのです。そしてその保証は、一体本当にそのようになることの保証は聖霊だと言っている。聖霊。自分でそれを成し遂げるんじゃない。聖霊が与えられてそれを保証するんだと言っているわけです。まあこれは、ある意味で、妻と夫の関係、親と子の関係、奴隷と主人の関係、まさしくこのようなですね、もう生きた現実ですね。これを超えた神様との関係の中で相続財産を得たんだと、保証を得たんだと、そしてこの保証によってこういうことが実現するんだと、神様を褒めたたえるようになるんだと言われてですね、ある意味でこう、人々はここまでのところではある意味でですね、上に目を上げて、神様はこういうことをしてくださったか、ああいうことをしてくださったか、こういうことが約束されてるんだなと、こうある程度こう目を上に向けながら、この手紙の言葉を聞くと思います。聞いていたと思いますね。これは教会で読まれたわけですから、何度も。でも、改めてパッて、妻と夫。隣に夫がいる。私が妻である。具体的な関係ですね。夫にも弱さがある。私にも弱さがある。また、いろいろな罪もある。いろいろと具体的なことも生ずる。こういう妻と夫。子供と親。子供も本当に天使ではありませんから。赤ちゃんの時は天使のように見えるかもしれないけど、天使ではありませんから。私も天使ではありませんから。いろいろな間違いも犯す、いろいろな反抗もある、いろいろ望んだようにことがいかない、いろんなことがある。互いに比べ合うこともある。あちらがいい、こちらがいい。また奴隷と主人、生活の違いがある、収入の違いがある、生活の状態も違う、また能力も違う。こういう具体的な関係ですね。でもこれがとても意味深いことです。まず私たちが上にあるものに目を向けて、そして具体的な、この悪い時代の中に出ていきます。この悪い時代において賢いものです。賢いものとしてというのは、聖書が賢いというのは、とても目先が効いているということではありません。目先が効いていることを聞きたいならば、聖書ではなくて、いろいろな世の中に知恵があふれています。賢いは神様を認めるものということです。神様を認めるもの、賢いものとして神様を認める。そして最も賢いものは神様を褒めたたえるものです。神様を褒めたたえるものとして、この悪い時代、これをよく用いていきなさい。出て行きなさい。出て行きなさいと言ってですね、上を見て、この世から離れてですね、全然具体的な妻と夫の関係からも離れてですね、あれ具体的な、本当に教えても反抗してきたり、あるいは子供の側からすればですね、隣のお父さんがいいなと思いたくなってみたり、そういうふうな具体的な関係から離れることができます。この中へ出て行きます。そして私たちはしばしばつまずきもし、また悩みもするんですけれども、先ほど見た通りです。神様のご計画ですから、キリストにおいて私たちは御心のままに全てを行われる方のご計画によって前もって定められ、約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いていた私たちが神の栄光を称えるためです。これがご計画です。これが相続財産です。そしてその保証は、聖霊で勝因を押されたのです。よろしいでしょうか。キリストは、天使のところにおいでになったわけではないんです。罪人のところへおいでになりました。罪人とは誰か、私たちであります。天使のところへおいでになったのではないんです。 天使のような方へ築くこと、この模範を示すためにキリストはお家になったのではありません。罪人が本当に恵みに預かって主を褒めたたえる家庭を営むように、そのような家庭、そのようなものとしてこの悪い時代の中で賢く生きていくように、それを実現するためにおいでになりました。だからキリストへの恐れを知っている人々は改めてキリストなんですね。このお方なんです。このお方につまずき、このお方によって立ち上がって歩んでいかなくてはなりません。このお方につまずきです。もし私たちが天使のような家庭だったらですね、別にキリスト必要ないんです。キリストが私たちの素晴らしい家庭に同乗してくださる必要はありません。満たされてるんですから。キリストはそのような人々に対して語りかける言葉ありません。まあありませんと言ってですね、そのないのは天使のような家庭の側に聞く耳がないからです。必要ないからです。キリストの言葉を聞く必要が、天使のようなものだったらです。キリストはしばらくの間天使よりも低いものとしておいでになったんです。神であられたのに天使よりも低いものとしておいでになったんです。なぜか、私たちの弱さに同情することができるお方となるためです。天使は私たちに同情できないんです。イエス様は天使よりも低くなられたんです。だから同情できるんです。天使は私たちに同情できないんです。わからない。でもキリストは同情できます。いろいろな悩み、苦しみ、辛さ、同情できます。そしてその中で私たちを導いて、神を褒めたたえることができるようにその道筋を定めてくださいます。いろいろなことがあります。いろいろなことがあります。皆さん、聖書を学んで天使のような家庭を探そうと思って探せるかどうか聖書を確かめてみてください。天使のような家庭ありません。イエス・キリストはダビデの子ですが、ダビデのようなお方としておいでになりましたね。ダビデのようなお方、ダビデの子孫とし、本当にダビデは主と心が一つのお方とし、ものとして聖書の中で特に推薦されている人物の一人です。だけどもダビデがその子供たちとどのような関係の中で歩んだか、自分の息子から殺されそうになりました。これが人間です。だけどもそのようなものだからといってダビデはですね、自分勝手な道を歩みませんでした。主に従って神への恐れを知る者として歩んでいきました。そして神を褒めたたえながら歩んでいきました。神を褒めたたえながら希望に満ち溢れて歩んでいきました。これが信仰です。キリストへの恐れを知って妻と夫の関係、悪い時代です。だからいろんなものがここに入ってきます。いろんなことが起きます。だけどもキリストへの恐れを知る者として主に仕えるように夫に仕える、キリストが教会を愛されたように妻を愛する、そしてキリストのゆえに妻は夫を敬い、夫は妻を愛します。そしてまた今日の箇所においても、主にあって子供たちを両親に従いなさい。主にあってです。この主にあっての一言があるとないとで、キリストへの恐れがあるとないとで、全然意味合いが違います。全然違います。もし、全てにおいて最後まで文句のない 人間の生き方というものを探したいならば、必ずしも神を信じない人々の中にそれを求める必要はありません。私たちは聖書をですね、本当にもっとこう率直に学ぶのがいいと思いますね。詩篇の73編を見るとですね、ある信仰者は迷ったんです。神様を恐れなくても最後まで全てのことが万事守備よく進む人の姿を見て迷ったんです。その人は全てにおいて事柄を万事よく進めていましたが、その最後にこう言いました。詩篇73編の11節を見ると、そして彼らは言う、神が何を知っていようか、意図高き神にどのような知識があろうか、見よ、これが神に逆らう者、とこしえに安穏で財を成していく。最後まで大丈夫でした。でもキリストを知る私たちは、キリストへの恐れを知る者たちはこの道を行きません。そうではなくて、キリストへの恐れを知って、キリストに望みを置いて、キリストにつまずき、キリストに起き上がらせていただきながらこの道を進みます。キリスト抜きでは自分がとても妻と夫の関係、この悪い時代の中で保ち得ないことを改めて教えられながら、キリストにおいては確かに行くべき道があり、希望があるということを確認しながら、ますます希望に満ち溢れながら、最後においては一層希望を持って歩み抜いていきます。神様を恐れなくても、人の目の前では最後の最後まで大丈夫でしたが、でもこの詩篇ははっきり教えるわけです。彼らに主は滑りやすい道を備えたんだと。その後に希望がありません。人の前では全ての面目を保ちます。だけども希望に満ちはぐれていくことができません。しかし私たちは、キリストへの恐れを知っている者は、前に目を向けて、後ろのものを忘れて、前にあるものに目を向けて進んでいきます。いろいろなことがあったとしても、死さえも目の前に見ながら進んでいきます。また夫婦の別れの時をも目の前に見ながら進んでいきます。キリストへの恐れを知る者として、このような、そんなことがあってはいけないというものにですね、目を向けることに対して、まあつまずきをある意味で聖書は私たちに与えますけれども、先ほど申し上げた通りです。キリストにつまずいて、キリストに起き上がらせていただいて進みます。6章の一節において、キリストにあって子供たちを両親に従いなさいとありますが、この子供たちは単なる小さな子供たちではありません。生涯私たちはある意味で子供たちです。生涯親が亡くなっても私たちは子供たちです。両親に従いなさい。従うべき両親が目の前からいなくなっても、私たちが両親から見せてもらった模範や、あるいは両親から教えられたことは残り続けます。そのことに時には苦しみます、悩みます。しかし主にあってであります。主にあって、主にあってです。完璧な両親を私たちは持つことができたら良いでしょうが、自分が親になったらすぐ分かりますが、完璧な親などではありえません。多くの過ちを犯します。しかし主に結ばれている者として両親に従いなさい。また父と母を敬いなさい。これは正しいことだと言いますね。正しいことだ。主においてです。もちろん私たちは主において両親に従えと言われてですね、 従えないことがたくさんあると思います。心からはです、心から。尊敬せよと言われて尊敬できないこともしばしばあろうと思います。しかしその時に改めて私たちがどのようにキリストへの恐れを教えられて、ここで今この御言葉に向かっているかです。エフェソの信徒への手紙の2章の1節から7節、こうあります。土台なしにここに私たちは立たされているわけではありません。エフェソの信徒への手紙の2章の1節から7節です。ここにはこうあります。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。これです。今キリストイエスを信じる人たちは確かにこの世で生きています。妻と夫の関係、親と子の関係、この具体的な中でいろいろ悩んだり喜んだりしながら生きています。でも同時にキリストイエスの恐れを知る人たちは神様の御前では天の王座に就かせてくださいましたとあります。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。神様の近くにいるということなんです。親に従えと言ってですね、不服なことがあると思うんです。まあ実際子供の時にはわからないで無理やり従わされても、大人になってからですね、なんであんなことされたんだと恨みが湧いてくることもあるかもしれない。反対に親に対する感謝を学んでいくかもしれない。でも悪い時代ですから、人間の心がどんどん悪くなっていくと感謝よりも恨みの方が勝ちます。多くの点でたくさん感謝しなきゃないんだけども、一つ親がしたあのことこのことを恨みに思うということもあるんですね。あるいはさらに悪い時代ですから、親自身が本当に悪くてですね、決して愛情がなかったわけではないだろうけれども、子供を本当に苦しめてですね、つらいつらい子供時代を送る人もあるかもしれません。だとしてもです、たとえそういうふうな子供だとしても、キリストイエスにおいて共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべき世に表そうとされたのです。キリストイエスにはそれら全てを受け止めて癒す力があるということです。それら全てを受け止めて、受け止めてというのはただ聞いてあげるだけではありません。心から同情してです。天使ではありませんか。天使よりも低くなられたんですから、他の人は同情できなくてもキリストイエスは同情できます。そして一番深いところから癒すことができるということです。そしてその癒しに預かるときに神を褒めたたえるようになるです。このために召されました。このために召されました。もちろんその子供の年齢、またその子供の信仰の歩みにおいて、どのようにことが神様との関係の中で進むかは、これは千差万別と思います。でも主によってキリストイエスは本当に従う、本当に敬う、
病人を癒すように、罪人を救うようにして、それを成し遂げてくださるということです。主にあってです。もう一つのことだけ触れて終わってまいりましょう。これは約束を伴う最初の掟ですとあります。約束がある。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。これは十回の中で約束されていたことでありました。地上で長く生きることができる、まあそれが約束された時にはこの地で、神様が約束して与えたこの地で、イスラエルの地でありましたが、今やキリストイエスにおいてキリストへの恐れを知る全ての人々にこれが約束されています。地上で長く生きることができる。単なる長生きを教えているのでないことは明らかと思います。本当に生きることができるということです。本当に生きる。今は悪い時代だけれども、その中で本当に生きることができるということです。かつてはあなた方は死んでいたけれども、神様に対して死んでいたけれども、今やキリストイエスと共に復活させる天の王座に就かせていただいた。そういうものとして本当に生きるということです。しかもこの地で、この地です。今は悪い時代だと言われるこの地で、あなた方は生きることができる。絶望もせずに、失望もせずに。絶望したくなることがあるかもしれない、失望したくなることがあるかもしれない、それら全てに勝ち得て余りあるものとして打ち勝って生きることができる。これはとても具体的なことを教えています。この地で生きていくときに、改めて諸生人々の間で生きていくときに大切なこととしてですね、父と母、そして子供の関係の中で学ぶ事柄があります。それはここで教えられているように服従と尊敬です。服従と尊敬、これがなければこの地で生きていくことは本当に難しいです。服従と尊敬、服従と尊敬です。人々との関係の中で服従と尊敬、私たちが従いたい人にだけ、自分が従いたいと思った人にだけ従って、従いたくないと思ったらもう背を向けて、あるいは敬いたい人だけ敬って、敬えないと思ったら背を向けて、そしてまたその人たちのことを文句を言いながら、つぶやきながら、このようにして生きていったならば、この地で生きることはすぐに難しいことになります。生きることがどんどん難しくなります。だけども、改めて父と母の関係の中で、まず学ばなければならないことならですね、神様が豊かに学ばせていただくはずのことなら、悪い時代だからそれを学べないまま世の中に送り出されてしまうこともあるかもしれないけど、服従と尊敬、服従と尊敬。しかし先ほど見たように、主にあって改めて癒されるときに、私たちは服従と尊敬を学び直します。それによってこの地上で生きていきます。服従と尊敬。これができなければ本当にこんなとこもう嫌だなると思いますね。でも本当に服従と尊敬、主が改めて学ばせてくださるならば、いろいろ難しいことはあるかもしれないけれども、そこでこの父において生かされている限り、幸福をつかみながら進んでいくことが許されるでしょう。確かな約束です。ここまでにいたします。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、 あなたの光を感謝いたします。その光によって改めてあなたの御前に自分がいかに無力なものであり、また罪に汚れたものであるかを知ることは愛おしく、また悲しいことでもありますが、同時にそこから救い出してくださるあなたの憐れみを仰ぐときに、本当にいかに幸いなことか、そしてまたそのように無力で取るに足らないものがあなたから愛されて本当に誇らしく立つことができることを感謝いたします。主イエスキリストよ、たとえ人は捨てても私たちを見捨てないお方よ、さらにどうかますます良き導きを持って我らを導いてください。良き忍耐とまた感謝と喜びを満たしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌122番をもって主を賛美いたしましょう。
報告を申し上げます。